デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。京都中央チャペル牧師の今井直樹です。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。聖書の語る神様は良いお方で、私たちに良いことをしてくださいます。それでは今朝も、その良い神様が語りかけてくださる聖書の御言葉をいただいてまいりましょう。本日の聖書箇所は、マタイによる福音書の22章。1節から14節です。主題は礼服を着ようです。それではまず御言葉を聞いてまいりましょう。
マタイによる福音書22章1節から14節。そこでまた他のしもべたちを使わしていった。招かれた人たちに言いなさい。食事の用意ができました。牛も、肥えた獣も、ほふられてすべての用意ができました。さあ、高原においでください。しかし彼らは知らぬ顔をして、一人は自分の畑に、一人は自分の商売に出て行き、また他の人々は、このしもべたちを捕まえて侮辱を加えた上、殺してしまった。それからしもべたちに言った。婚宴の用意はできているが、招かれていたのはふさわしくない人々であった。だから町の大通りに出て行って、出会った人は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこでしもべたちは道に出て行って、出会う人は悪人でも善人でも皆集めてきたので、婚宴の席は客でいっぱいになった。王は客を迎えようとして入ってきたが、そこに礼服をつけていない一人の人を見て彼に言った。友よ、どうしてあなたは礼服をつけないでここに入ってきたのですか？しかし彼は黙っていた。そこで王はそばの者たちに言った。この者の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。招かれる者は多いが、選ばれるものは少ない。
本日共にお読みしました箇所で、皆さんが一番ドキッとされた箇所はどこでしょうか。今日お読みしましたところは、イエス様が例え話をされて、ある王様が婚礼を、王子のために結婚式の披露宴を設けた。で、その招待状を送ったけれども、招待状を送った人は来なかったので、しもべに命じて、町に出かけて行って、いる人に声をかけて、みんな、その披露宴に招きなさいというようなお話でございました。で、一番やはりこの箇所でドキッとする言葉は一番最後の言葉ですね。14節。招待されるものは多いが、選ばれるものは少ないのです。という言葉です。これは、イエス様の例え話でございますから、ここでは御国を例えているわけですが、イエス様を通して与えられた救いというものが、神様が与えてくださった恵みというものが、最初はユダヤ人に、与えられたものなんだけれども、彼らが受け取らなかったので、つまり、招待状を送ったけれども、来なかったので、それが、町にいるスティブスデートの人たち、全世界の人たちにその救いのお恵みというものが広げられたのだ。ね。福音というものが全世界の人たちに伝えられた。そして、日本人である私たちにも与えられた。でもドキッとするのは最後ですね、この、中にその、せっかく招待されて連れてこられたのに、礼服を着てない人がいたので、王様がその礼服をみんな、着てない人を、ですね、追い出したという話でございますね。どうして礼服を着ないのかという。で、招待されるものは多いんだけれども、選ばれるものは少ないのだ。このことを聞いたときに、一瞬ドキッとする。私も招待はされている。そして、イエス様を信じて洗礼を受けたんだけれども、選ばれるものは少ない。選ばれていないのではないかと思うからではないでしょうか。ね、少なくとも私は、そういうふうに考えたことがありました。なぜなら、救われたのはいいんだけれど、洗礼を受けたのはいいんだけれども、なかなか、昔の癖が抜けなかったり、また、悪いことを考えていたり、イエス様を信じていると言いながら、あと、イエス様が隣人を愛しなさいとおっしゃっているのになかなか愛することができなかったり、悪口を言ってしまったり、様々な、 まあ、こと失敗や間違いというものを犯しているという現実があるからですね。あ、だから、あ、私は、招待されてるのに選ばれているものじゃないんじゃないだろうか、ね、あ、本当は救われていないんじゃないだろうか、もっと頑張らないと、もっと救われるように努力しないといけない、選ばれるものになる、ふさわしいものになるように、やらないといけないのだというふうにですね、まあ、考えてしまっていたところがあったわけでございます。皆さんはいかがでしょうか。日本人の方は真面目ですから、クリスチャンになったらクリスチャンらしくならないといけない。清く美しく考えていることもね、やっていることもすべて何か人々の模範になるような素晴らしい人物にならないといけないというような、もちろんそれはそうなんですけども、どこかしらそういう脅迫観念、自分は選ばれてないんじゃないか、選ばれるものにならなければならないというような思いというものに駆られて、時々苦しくなってしまうことがあるのではないでしょうか。でも皆さん安心してください。あなたはもう洗礼を受けて、イエス様を信じて洗礼を受けて、新しい人として生まれました。新しい命をいただきました。それはあなたが神のことをされていることなのです。ね、これは何があっても変わらない。そのことをね、ぜひ今朝はしっかりと受け止めていただきたいと思います。では、礼服を着なかったというのは一体どういうことなのでしょうか。それは、ある意味、新しい命をいただいたものとして、新しい生き方をするということでございます。クリスチャンとして生きる、その生き方とは、洗礼を受ける前と今では全く違う生き方をしなければならない。なぜなら、それがふさわしいからですね。イエス様も言われました。新しい葡萄酒は、新しい皮袋に入れるべきである。新しい命をいただいた、神の子としての命で人生をいただいた私たちは、新しい皮袋にそれを収めることが大切ですよということでございますね。つまり、私たちが先ほどの話に戻りますと、少しクリスチャンになって苦しい、大変だ、しんどいという思いがあるとするならば、それこそがまさしく、古い皮袋に新しい葡萄酒を入れているようなことになってはしないかということです、ね。何か神様の前に正しいことをしないと私は救われていないのではないか。神様にふさわしい褒めてもらえるようなことをしないと私は神の子ではないのではないかというような、ある意味、古い考え方や古い生き方というものがそこに根付いているのではないでしょうか。ぜひ新しい皮袋に新しい葡萄酒を入れましょう。ふさわしいものはふさわしい場所にいる。それは何かというと、あなたが神の子として生きるということです。新しい習慣を身につけるということです。では、新しい習慣というのは一体何でしょうか。私たちはキリスト者となって、初めて、する新しい習慣。それは、まさにこのデボーション。神様のお言葉を聞いて、一日を始めるという習慣です。クリスチャンになる前は、神様を信じる前は、そんなことをしたことなかったでしょうね。そりゃそうです。神様は信じてないんですが。でも神様を信じて、洗礼を受けて、そして神のことをされたあなたは、まず、神様の言葉を聞いて生きるという習慣をしっかりと身につけていくことが大切です。これこそが新しい習慣です。何も難しいことありませんね。このディボーション TV を見るだけでいいのですから。ね。なぜ神様の語りかけを聞いて生きることが大切なのでしょうか。それはあなたが神の子だからです。ね、私たちは何か洗礼を受けたらすぐ、ね、クリスチャン、ね、もう聖人のようになったという、罪許されて聖人のようになったというふうに考えてしまうかもしれませんが、どうしても古い習慣や古い考え方を引きずっています。だからそこで新しい命をいただいたものとして新しい習慣を身につける必要がある。そのためにどうすることが大切かというと、神様からの語りかけを繰り返し聞くことです。赤ちゃんを想像してみてください。赤ちゃんが自分の親を認識するのはどういうことを通してでしょうか。それがご両親が赤ちゃん、自分の子供に対して常に語りかけるからですね。ですから赤ちゃんの方も、あ、自分に何、対して何か言ってくれるこの人が自分の親なんだなということを認識する。あ、この人の私は子供なんだということをしっかりと受け止めていくことができるようになっているのです。 同じように私たちも神様からの語りかけを受けることによって、ああ、私は神の子なんだ。ああ、私は神様から愛されている存在なのだ。私は罪許された存在なのだということをしっかりと理解し、ね、受け止めることができるようになるのです。どうしても私たちは人と比べたり、人の評価に左右されやすい存在です。クリスチャンになってもそれはなかなか変わらない古い生き方の部分でありましょう。ですからなおさら神様からの語りかけをしっかりと受け止めていく、このデボーションというものが非常に大切なのです。その中で私たちが神の子である、ね、この新しい礼服を着て神の子として生きていくことが可能になっていくのです。でも先生、私はよく間違えたり失敗してしたり、クリスチャンらしくないことを時々してしまうんですけれども、それでも神の子なんでしょうかとね、おっしゃる方がいらっしゃいますけれども、そうです。ね、あなたが失敗しようが、間違えようが、神様の評価は変わりません。あなたは神の子なんです。本当なんですか、ね、まあ、じゃあ、こういう例え話はどうでしょうか。皆さんは赤ちゃんの時、ね、初めから2本足で立てたでしょうか。二足歩行をね、生まれてすぐできる赤ちゃんは一人もいません、ね。最初からちゃんと歩ける赤ちゃんは誰もいないのです。ね、みんな、寝返り打ち、はいはいをし、そして捕まり立ちをして、そして二本足で立つようになり、そして、こけたりしながら、やがて自由自在に立ち、そして歩き、走れるようになるのではないでしょうか。そしてこんな親は決していません。ね、決してこんな親はいません。立てない、二足歩行できない赤ちゃんに対してね、あなたは二本足で歩けないから人間ではないってね、ね、私の子供ではないと決して言わないのです。また赤ちゃんも、自分は二本足でお父さんお母さんのように歩けないから人間ではないと、ね、悩んでいる赤ちゃんを見かけたことはありません。たとえ失敗し、どっかにぶつけて泣いたとしても、ね、お父さんお母さんは、その赤ちゃんを抱き上げて、痛かったね。でも大丈夫だよ。必ず歩けるようになるからね。と励ますのではないでしょうか。私たちの父なる神様も同じように、私たちが失敗する、時には間違いをする、古い習慣を繰り返してしまうことがあるかもしれない。でもそのために、あなたを励まし、力づけ、ちゃんとできるようになるよ。とですね、語りかけを与えてくださっているのでございます。さあ、今朝も、新しい服、礼服をしっかりと着ようではありませんか。皆さんは神の子です。神様に愛されている尊い存在です。そのことをしっかりと胸に刻んで、この新しい地域をスタートしていくものとなりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も新しい地域をありがとうございます。日々デボーションを通して、神様から、天のお父様からあなたの語りかけをいただいて、一日をスタートできることをありがとうございます。私は神の子です。私は救われています。私は新しい命が与えられています。今日一日もこの神様の恵みの中を前進することができるようにどうぞ助けてください。いろいろ悩んでいることがあります。苦しんでいることがあります。でも、それらは神様の前に万事が益となります。無駄なことは何一つありません。そして試練は乗り越えることができます。神様からの語りかけをしっかりと胸に刻んで、今日も歩むことができるように助けてください。神の子としての一日を全うすることができますように。信じて、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日一日も神様の特別な守りと、神様の格別な祝福が皆さんの上にありますように。ではまたお会いしましょう。さよなら。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。 人類の不死と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。